使徒の働きの6章ですね。はい、じゃあ早速ですね、見たいと思いますけれども、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからであると。ここを読んだらですね、すぐにわかるかと思いますが、問題が教会の中に生じました。よろしいですか。教会がですね、始まって、まず、この前のですね、学び5章においては、信者たちが自分の持ち物を売って、そしてそれを捧げて、それを共有にしていたという背景があったのを思い出してください。で、これまた話しますけれども、今それをねしなければいけないということではないんですね。というのは、ここ以降ですね、そのように全ての荷物をですね、荷物じゃなくて財産を、例えば皆さんにですね、預金通帳あるねって、全部それ、はい、はい、教会の予算に入れるから。そしてもう完全に、共産制ですよ、ですから、完全に私たちが配給するものによって生きていくんですよという、まさに共同生活ですね。それに近い、その生活をまずやっていたんですが、これ以降ですね、出てこないんですよ。出てこないです。教会の中にしてはですね、むしろ、自分、働きたくないものは、食べるなという、厳しい言葉もあるようにですね、それ甘えている人もいたぐらいでですね、この働くということについては、この本当に新約聖書の中、教会の人たちに対しても神様はおっしゃってますから、決してですね、これはですね、すべてを売り払わなければいけないということではないんですね。けれども、その背後にある、その、教会の、その、なんか、スピリットって言ったらいいかな。で、それが大事なんですね。それは、
精神。
うん。分かち合っていくってことです。ですね。その、自分が、本当に、そして、もう家族になったんだってことです。それは分かち合いますよね。で、それをしていったんですけれども、その中において問題が出てきたんですね。で、教会はですね、この何か神様の精霊の働きが起こるとですね、問題出てくるんですよね。その、素晴らしい働きがあると同時に問題が起こって、で、一つはアナニアとサッピラはですね、偽善っていう罪を犯したわけですね。こう、素晴らしいことが起こってるから、それっぽく自分も見せたくなるわけですよね。実際はそうじゃないのに。ですね。で、それが起こって、で、まあ、死んでしまった。で、その後で、また、迫害があってですね。で、それで、捕らえられたわけですよね。使徒たちがですね。で、そしたら、牢屋に天使が来て、で、その牢屋を開けて、で、また、神殿の敷地内で、イエス様のことを伝えていったと。で、脅したんですけれども、最後にその議会、そのユダヤ人議会ってサンヘドリンと言いますが、まあ今の国会、なんですかね、いわゆる、自治体の議会みたいなもんですよね。議会があってですね。で、それで、そこでガマリエルというパリサイ派と呼ばれる、なんていうのかな、ユダヤ教でもいろいろあるんですけれども、非常に厳格にその聖書を信じている人たち、目に見えないものを復活も信じている人たちですね。で、その、パリサイ派のガマリエルという人が立ち上がって、これはもしかしたら神から来てるかもしれないと。もし人から来てるのであれば、私たちが潰すまでもなく、滅んでいくだろうと。だから、手を出すなというアドバイスをして、で、皆がしぶしぶそれを受け入れたわけなんですね。で、それによって、さらに教会が、栄えたというか、この42節を見るとですね、そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたとこう言ってるわけなんです。つまり教会が成長してるわけですね。教会が 本当にこの神様の愛に満たされて、聖霊に満たされてですね、そして神様、イエス様が命令したことをみんなが従順に従うことができる、そのような環境があったわけなんです。ところが、ちょうどですね、教会で生き物なんですよ。私たちが思春期の時にですね、このすごい背が伸びる子はどうですか、もう膝が痛いぐらいになるっていうありますよね。その成長すると出てくる問題がこれまた出てきて、でそれが今、この今具体的に読んだ配給の問題だったんですね。まあ、配給というそのものよりもその背後にある文化の違いの話だったんです。さっき言ったように、そのもう本当に配給で生きてましたから、でそこでですね、やもめがいるわけですね。そのやもめというのは未亡人、もう当時は福祉制度がないわけですから、母子家庭とかそういうものないですから、で本当教会がそれを賄っていたわけですよね、そういう人たちを。でこれ、それは旧約聖書にもやもめは必ず賄いなさいと命令があるんですね。それをやってたわけですよ。ところがここで弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと。同じユダヤ人といっても、ユダヤ人のユダヤ人、生粋のユダヤ人、ヘブル語を話すユダヤ人と、あとはギリシャ語の方が得意なユダヤ人がいました。でこれは歴史を見ないとわからないんですけれども、当時この新約聖書というのはローマが支配していましたですね。でローマ帝国ですよね。それぞれその民族があって、自治は任されていたんですけれども、その何ていうのかな、今の中国みたいな感じかな、その少数民族がいて自治は任されているけれども、その中央政府とのこのなんか兼ね合いで、こう結構ね、いろいろあるとか、まあ、あるところで独立運動するとかでありますね。そう、似たような感じだったわけですよ。ですね。で、その前がですね、ギリシャだったんです。わかりますか？ギリシャってわかりますよね。今はちっちゃな国ですけれども、当時は帝国だったんですよね。ローマの前の世界帝国、西洋を治めていた。そして今のイスラエルの地域も全部治めていたのが、で、エジプトの方までアレキサンドリアっていうですね、ところも全部を治めていたのがギリシャだったんです。で、そのギリシャの文化が、ローマがギリシャを潰して、そしてローマ帝国になっても残ってたわけなんですよ。ちょうどなんだ、難しいな。その、政治的にはローマは征服してたんですけど、文化的にはですね、ギリシャが残ってたんですね。で、ギリシャ時代の時にですね、ユダヤ人の人たちは迫害を受けたんですね。アンティオコス・エピファニスっていう有名な人がいるんですけれども、ユダヤ人をギリシャ化しようとして、本当に恐ろしいですね、この虐殺をしてですね、ユダヤ教を潰しにかかったんですよね。で、その時に妥協したユダヤ人たちがいました。まあ、ギリシャ化されてユダヤ人が生き残るためにですね。だから、その子孫たちなんですよ。だから、ヘブル語を話すよりもギリシャ語なんですね。ていうか、ヘブル語を話せなかったのかもしれない。で、ヘブル語の話すギリシャ人は、ギリシャ語もまあ話せるは話せると思うんですよね。でもやっぱヘブル語の方をもっと主要として使っていたと。で、そうするとですね、同じユダヤ人といえども、文化も社会的にも、いわゆる分離された状態なわけなんです。で、そこで二つのグループがユダヤ人の中にもいて、で、具体的な、この、何ですか、ヤモメの配給において、そのギリシャ系の、ヘレニズム系のユダヤ人のヤモメが、配給がなおざりにされていたって話なわけなんです。なんか十分起こり得る話ですよね。多数派が少数派を差別する。ですね。私たちは差別というとですね、このアメリカは白人が黒人を差別してるとこう言いますけれどもですね。そうじゃないんですね。もし白人が少数派だったら白人が差別されるんですよね。必ずそうです。人間は必ず文化的、あるいは社会的、経済的、あと言語もそうですけれども、少数派が必ず このなおざりにされていくわけです。これが人間なら起こることが、教会でも起こってきたわけなんです。で、本来は、ですか、教会というのは一つになっています。これは、ガラテヤ人への手紙の、開かなくてもいいですけれども、ガラテヤ書のですね、どこだったっけかな、3章の28節にあるとっても有名な言葉なんですが、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。素晴らしい言葉があります。一つなんだよ。まずギリシャ、ユダヤ人はギリシャ人を、まあ、ある意味で差別してたっていうか、ね、この見下していた、まあ、ギリシャ人もユダヤ人お互いに見下してたんですが、壁があったんですね。で、奴隷と自由人というのはもうその当時は奴隷制度ですから、ローマはもう奴隷で成り立ってましたから、で、その自由人とももう全然違うところにいた。そして男子と女子、男と女の違いですよね。もう女性の方は感じてらっしゃるでしょう。職場に行ったらですね、目に見えない壁。で、それをまあ取り払おうといろいろしてるわけですけれども、まあ、まあ、努力、なってる場合もあるし、で、今度またその兵、じゃあ一緒になったから出てくる弊害っていうのも出てくる。いろいろあるわけですけれども、教会の中においては、キリストにあって、キリストを信じているっていうことにあって、もう本当に一つになってるんだ。隔ての壁が取れるんだ。ということが書いてあるんですね。けれども、時々出てくるんですよ、こうやって。文化の違い、言語の違いですね、社会の違い。例えばですね、アメリカ人の教会で日本人のグループが調子をいてですね、なんかやったら絶対アメリカ的に動いていきますよ、必ず。ですよね。価値観が出てくる。そこで今必要なのが知恵なんですね。知恵なんです。で、この6章は知恵という言葉がたくさん出てきます。これをどうやって解決すればいいのか。で、人たちが立ち上がります。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんですね。人たちは、この食卓に使える、いわゆるその、配給であるとか、一番大事な食料に関すること、それを彼らが行っていたんですけれども、それをずっとやっていたり、今、弟子たちが増えてきているって今、だからその分量が増えてきているんですよ。だから、それを、中心になっていって、神の言葉を、後回しにしていくのは良くないよということを言ってます。まずここで人たちが与えられている知恵はですね、何が一番大事なのかっていう話なんですね。優先事項は何なのかってことなんです。で、私たちが教会の中で何か問題が起こるとかなんだかって言っているときに、その問題を見る前にまず大事なのは何なのかなっていう単純に物事を考えていく必要がありますよね。で、それが人たちは自分たちの務めの一番大事なのは何かを知っていたわけです。神の言葉だったんですね。これを教えることが一番大事なんだということを言っています。まあ、イエス様もですね、このパリサイ人たちに対して、まあ、神の言葉ではないですけれども、この、なんですか、死を抹殺に囚われていることをですね、このようにおっしゃったんですね。マタイの23章の23節ですが、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は八家イノンドクミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけませんと、10分の1ということでですね、このちっちゃなね、この中わかんないけど、この自分の台所にあるですね、この調味料とかもですね、全部10分の1とかなんだかってこうやってたわけですよ。10分の1って言ったらなんだかなんだか。 ですね、教会の中でも10分の1という献金ですね、この、まあ、教えるわけですけれども、まあ、そこでですね、これ税金を取った後のですね、この所得をですね、この10分の1で捧げるんですか、税金の前なんですかとかですね、なんかそういう議論とかですね、いろいろあるんですよね。で、そういうことをずっとやってるうちに忘れてるものがあると。正義とか憐れみとか、もっと単純なところに戻らなきゃいけないんだよ。で、次にですね、3節です。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵にとに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますと。ですか？はい、ここで人たちが神から与えられている自分の分、これが御言葉と祈りなんだっていうことで、で、他の人たちにこの給仕を任せていく、7人の人を選んでいく分担をしましょうという知恵が与えられたわけなんです。で、これ実はですね、旧約聖書でも同じだったんです。モーセがその人々の問題を仲裁していくときに、そのたくさんの人がモーセに並んでたんですよね。覚えてますか？出エジプト記の何、あれは18章かな、18章に書いてありましたけれども、そこで中東のイテロが、これでは良くないと、あなたももう燃え尽きてしまうし、民にとっても良くないよと。で、同じように神を恐れる知恵のある能力のある人、そしてこの不正の理由を憎むような人、そうですね、この中の仲裁するときにですね、賄賂とかもらう、そういうのを憎む、そういう人を選びなさいとですね、10人の長、100人の長と選んで、そして本当に大きな問題だけがモーセのところに来るようにして、あなたはこの神の戒めを教えることに集中しなさいと、ということをこのイテロが言ったんですよね。同じことを今ここでこの人たちはこの行っているわけなんですよね。で、ここでこの給仕をするという奉仕が後にこのこっちの他の手紙のところに、執事という、この務めとして出てきますね。執事、この、わかりますか？執っていうのは、なんだ。わかります？執務の執ですね。そして事っていうのは事ですね。工事の事ですね。このいろんなこの務めが聖書には書いてありますね。まず監督、これは牧師と同じですね。監督。長老、長老ももうすぐ霊的なリーダーとしてですね、立てられている。そしてあと執事が出てきますね。執事が。そういう、あとは伝道者であるとかですね、この神様が立ててくださっている教会の指導者がこのありますね。で、そういう人たちを、この7人をこの選びなさいとこの言っているわけなんですけど、条件がとても大事です。モーセの時もそうでしたが、御霊と知恵とに満ちたとあります。ですから、この使徒の働きはですね、聖霊の働きという主題があったんですけども、やはり教会で必要なのは、いわゆる人間的な能力ではなく、御霊に満たされている人なんだ。つまり神様を愛していて、神様の方法を選び取っていく、自分たちの方法ではなくてですね。で、これよく起こるんですよ。この具体的な事柄に関わってるじゃないですか。で、そうするとですね、イエス様のことを考えるのではなくて、そのいわゆる会社のですね、経営的な世の中の常識で考えていくとかですね、もう簡単に起こってしまいます。そうではなくて、まずイエス様が教会の頭なんだから、まず祈っていこうよ。議論じゃなくて祈ってから始めようよ。で、分からなかったらまた祈っていこうよ。で、神様が何ておっしゃってるか考えていこうよですね。こういう御霊と知恵とに満たされた。そして次に評判の良い。これも大事なんですね。イエス様愛してますとかって言いながらですね、なんだよこの人の生活ってこう首をかしげるような、そのなんていうんですかね、一致してないものであってはいけないと。そのクリスチャンじゃない人が見ても、あ、この人はきちんと責任を持った人なんだなと ですね。そして本当に評判の良いですね、評判の良い人でなければいけないんだって。この2つの条件がこの羊にとどまらず、当然ながら監督、牧者にも与えられていてですね、これはテモテへの手紙とかテトスへの手紙の中にそれ詳しく書いてあるんですけれども、でそれをこの選ぶとして7人というのがいいですね。これ神様の数ですよね。7人選びなさいと。そして4節で、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕です。だからこれができるようにしていくと良循環が起こるんですよ。だからそうするとですね、もっとその聞いている人たち、受け入れ、神の言葉を受け入れる人たちはですね、もっとこの養われていくわけですよね。で強くなっていくわけですね。そうするともっと使えることができるようになってくるわけですよね。でそうすると、もっと牧師は祈りと、そして御言葉に集中できるようになるわけですよね。でそうするともっと養われていって、これが良循環です。これがいわゆるなんていうのかな、健康な教会ですよね。体と同じようにね。で、これ、悪循環の方は逆ですよね。どんどん、牧師がですね、全部やってくって、この御言葉を準備する時間がもう1時間もないとかね、もう適当にこう、パってやるしかなくなったとかして、こうやってですね、そして、そうするとですね、霊が満足しないわけですね。そうすると不満が出てですね、この分裂が出たりとか、いろいろ出てですね、で、その、対処でもう、牧師がもっともっと忙しくなって、もっともっとその学ぶ時間が、これが、なんですか、悪循環ですよね。で、そういうふうに、ならないように、その逆ですよね、良循環になるようにしていくということが、まあ、大事になってくるわけなんですね。この人たちを見るとですね、本当に祈ってます。この御言葉を準備するのも、まあ、当然ながらあと祈ってますね。このペテロが例えばですね、この幻を見た時にですね、異邦人に福音が伝えられるという幻を見た時にですね、このやっぱりいつもの祈りをしていた時にこの幻を見たんですね。でパウロもですね、この手紙を見るとですね、あなた方のことでいつも祈って神に感謝しています。どこでこの祈る時間あるんだろうって、まあ、彼はおそらく旅が多くしてたんでね、昔はあれですよ、歩いてたから歩きながら祈ってたんじゃないかなと私は思うんですけども、そういう時間を使ってですね、こういつも祈ってたって書いてますね。それで、ご説明ください。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンティオケの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いたと。素晴らしいですね。5節に、全員の承認するところとなりと書いてあります。知恵の言葉というのはですね、このように、この一致を与えるんですね。平和を与えます。ですか？私たちが使っている、この世で使っている知恵というのは、なんかちょっとずる賢さを得るね。世の知、なんちゅうかな。世渡り上手っていうようなですね、そのことを言いますけども、聖書が言っている知恵というのはですね、このように分裂しそうな時、対立するような時、それが皆が、この、同意できるようなですね、その言葉が与えられる時ですね。これ知恵と呼びます。ですね。教会の中に一致が必要なんですね。で、これを、この、ただ人たちがご利用して、こう、皆に、押し付けたのではなく、皆にも同じようにこの気持ちが与えられていたという素晴らしい、この麗しい聖霊様の働きですね。で、選んだ人たちがギリシャ人なんですよ。ギリシャ系ユダヤ人なんですよね。一人はなんと異邦人です。最後のアンティオケの回収者ニコラオタ、回収者という言葉が出てきたら、これはユダヤ教に回収した異邦人のことです。ですからここになんと、異邦人も含まれているというですね。ユダヤ教の人たちは、自分たちの共同体の中に回収すれば、異邦人であっても招き入れます。ですね。で、その他はみんなギリシャ名なんですね。で、ギリシャ系ユダヤ人を選んだことによって、ヘブル、わかりますよね。あ、これだったら、ギリシャ系のユダヤ人、のやもめもなおざりにされないと、こうギリシャ系のユダヤ人は、 納得したわけなんですよね。でヘブル系のユダヤ人もその本当に譲るというですね、この思いが与えられて、いたわけですね。そして大事なのはですね、彼らがその先ほどはですね、御霊と知恵に満ちたと書いてましたけれども、ここでは信仰と聖霊とに満ちた。素晴らしいですね。まあ、先ほども学びました信仰ですね、神の約束言葉をそのまま受け入れていく人たちですね。そして聖霊、神様の霊ですね。自分の力ではなく神の力、自分の計画ではなく神の計画、自分の思いではなく神の思い、これを選び取っていく人たちですね。で、ここで出てくる、この人でですね、これから用いられていくのがステパノとそしてピリポであります。ステパノはこの直後に出てきますよですね。で彼が殉教しますですか。で殉教することによって、今度はエルサレムに信者たちがいることができなくなりですね、使徒以外の信者は出て行って逃げていったんです。それによってエルサレムでもうすでにイエス様の教えはいっぱいになっていたところが散っていくことによってユダヤ・サマリアの方に広がっていくんですよね。エルサレムがここにあるとするとユダ地域っていうのはこの下の方ですね。ちょうどエルサレムも少し含めたようなところ。サマリアっていうのはその北の方です。今の西岸ですね。今話題になっているパレスチナ地区の西岸のところですね。あそこはサマリア地域です。まあ、ユダの方もそうですけども、ユダヤも。ユダヤか。ユダヤの地域。その地域に広がっていくんです。で、ピリポという人は伝道者になります。ですね。で、サマリア人に福音を伝えていくっていうのが後で出てきます。そして今度はですね、このステパノの殉教に同意していた人がサウロという人がいた。この7章の最後にですね、この出てくるんですが、開かなくてもいいんですけども、サウロが出てくるんですね。でそのサウロは後に名前を変えられたか変えたか、パウロになるんですけれども、で、そのパウロが今度は異邦人に福音を伝えていくわけなんですよね。ということで今伏線があるんですね。イエス様は本当にエルサレムのユダヤ人の中からことを始められたんですけれども、少しずつこう広がっていくんですよね。で、教会というのはそういうものなんですね。この、いいですか、教会というのはですね、垣根を取っていく聖霊の働きなんですよ。今まで私たちとこの離れていた、この壁というものをですね、取っていってですね、降りて、イエス様降りてってくださるんですよね。だから教会というのはですね、こういう、なんですか、壁を作っちゃ絶対いけないんですね。本当にこの来る人、そしてここ周りにいる人っていうのは、その人のためにイエス様は来てくださったんだ。で、こう手を広げていくわけなんですよ。で、これ広がっていく姿をこうやって見ることができるわけなんです。でそして、次にですね、この人たちの前に立たせて、これ祈って手を置いたとありますね。で、この手を置くっていうのは、今、レビ記で学んでます。牛、羊、手を置いてますよね。で、これ、どう勉強しましたか？それは、この人と、この対象と同じなんだ、自分を一体化させるんですよ。だから同じように、今、神の働きとして、この給仕をする人と私は一緒に動いていくよ。ね。丸投げするんじゃなくて、本当に一緒に機能していくんだよ。ということを願って祈って、これ他の言葉では安守と言いますね。手辺に安全の安という作りを書いています。安守、守は手ですね。手を置くと安守したわけなんです。それで7節、こうして神の言葉は、素晴らしいですよ、ますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと。素晴らしいです。弟子の数が非常に増えていき、そして祭司までもが信仰に入ってきました。すごいですね。神殿の中で、宮の中で ずっと語っていたので、そこにいる祭司たちが信仰に入っていった。おそらくはですね、この神殿の中では、ガマリエルがですね、迫害の手は伸ばさないようにということを強く言っていたので、ある程度抑えられていたんだと思うんですよね。それで、こうやって福音、イエス様を信じていく人たちが出てきていくわけですけれども、8節をご覧ください。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたですね。先ほどの最初に出てきた人ステパノが今給仕を行っているのみならず、ここで、他の十二使徒と同じように不思議と印を行っていたというですね。ここから私たちが分かるのはですね、私たちは大きなこと、目立つことばかりを求めてはいけないということです。ステパノは給仕をしている人でした。そこにおいて忠実だったんです。その中で御霊と知恵に満ちていたんです。それ信仰と聖霊に満たされていたんです。でその延長で不思議と印を行っていったんですね。でこれがこの流れでですね、イエス様がこう言われました。あなたは小さなことに忠実だから大きなことを任せよう。いつもイエス様の方法は小さなことから大きなことをするという、大きなことをやって小さなことじゃないんです。小さなことから大きくしてくださるですね。でステパノがそういう人だったんですね。恵みと力に満ち、さっきから満ちるという言葉ありますよね。御霊と知恵ですね、最初は。で次に信仰と聖霊です。で次に、ここでは恵みと力に満ち。なんかすごいですよね。私怒りに満ちるとかね、あ、なんかそういう猜疑心に満ちるとか、そういうのなんか分かりやすいですけれどもその逆ですね。逆。そして9節ご覧ください。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかったとあります。はい、反対者が現れました。でその神殿の敷地内の、そのガマリエルがその何ですか、その議会の中の一人だった、そこにおいてはある程度迫害は抑えられていたんですけれども、今リベルテンというそのいろんなユダヤ教のグループの中でもギリシャ系ユダヤ人の集まるグループなんですよ。でこのリベルテンというのは、この下を見ると出てるかな、ですね、9節のところを見てると、あ、出てないかな、出てないですね。もともとの意味がですね、自由人という名前ですね。束縛されていたユダヤ人がですね、ローマからの自治を獲得したという意味合いがあるんですけれども、ここに書いてあるのは、エルサレム、生粋のエルサレム人ではなく、いろんなところから来ている人たちですね。クレネっていうのが、まさに、この前話題になった、今も話題になっているリビアですね。あそこの地域ですよ。あそこには世界遺産が、ローマ帝国の世界遺産があるんですね。トゥリポリって首都のところにはですね、そのクレネ人がいたんですね。そしてアレキサンドリアってわかりますか？これはエジプトのですね、観光地にもなってますけれども、地中海沿岸にあるですね、この町ですね。で、非常にギリシャの影響を受けてます。で、キリキアとアジアというのは、小アジアですね、トルコですね、今の。で、ちなみにサウロと呼ば、後にパウロは、このキリキア出身、のタルソという出身ですから、もしかしたらパウロがここにいたかもしれませんね。で、ステパノと議論していたかもしれない。あるいは少なくとも聞いていた可能性は大ですね。で、それで、 いいですか、面白いのはですね、断るごとに迫害する人、いろんな違うグループが出てくるんですよね。あるところ収まったかと思うと違うところ出てくるんですよ。で、今はステパノはですね、ギリシャ系のユダヤ人なので、やっぱり同類の仲間が、こう、なんですか、英語だったらアジテイト、なんていうかな、この、
先導
っていう。先導っていうよりも、なんていうのかな、こう、妬みが出てきたわけですよ。妬みが。で、こういうことって私たちにも起こるわけですね。例えば自分の知り合いだったらクリスチャンになっても何とも思ってなかった人が家族の中にクリスチャンができる、ちょっと待ってよ、許さないっていうふうになると思うんですね。例えば家族の中でも起こるんですけども、私の姉はですね、言っちゃっていいだろうな、これ聞いてくれたらまあ嬉しいけども、私がクリスチャンになったっていうことは、認めるよっていう感じで、ちょっと寂しかったみたいですけども、弟としてって感じですね。でも父と母がクリスチャンになった時はもう反対しました、ね、私一人だけじゃないという強い思いもあったでしょう、ね、だからここでも同じですね。その今までは何とも思ってなかった人が反対をしていきます。でもここでその討論を行っている中でステパノは知恵と御霊によって語っていたんですね。どうか求めてください。ヤコブ書にはですね、知恵に欠けた人がいたならば、惜しみなく与えてくださる神に願いなさい。ヤコブ書、一章に書いてあります。ですね。これ、自分たちではできないんですよ。なかなかできないです。なかなかどころが全然できないです。ですね。なんか語っていたから対抗することはできなかったと。対抗できなかったら何するかというとですね、今度は、抽象するんですよ。それが次に書いてます。11節。そこで彼らはそのある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を言うのを聞いたと言わせた。なんか雇ったんでしょうかね。これ言えって言ってね。ちょっとお金あげるからって言って。そしてまた民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、彼らを襲って捕らえ、議会、あの議会ですね、覚えてますか？ユダヤ人の議会ですよ。に引っ張っていった。だから一部のグループだったんですけれども、それを先導することによって全体に広げて、そしてまた議会、この、以前、ペテロとかヨハネがですね、立たせられたその議会に引っ張られたんです。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きましたと。いうことで、これは、ステパノは言ってないんですけれども、このように、イエス様ご自身もですね、こう言われたんですね。この神殿を壊してみなさいと。私は3日で建て直す。で、その神殿というのは、その物理的な神殿のことではなく、ご自分の体のことを言われていたんですが、それを使ってですね、この神殿を壊せというふうにイエスは言ったという、その、偽りの証言者たちが、このイエス様が、このユダヤ人のこの裁判にかけられていた時にも、あったわけなんですよね。同じことですね。そして、モーセの律法、慣例を変えてしまうということもそうです。で、事実はそうじゃないですね。彼らがモーセの慣例を破ってるんですよ。そしてこの神殿を壊すということはステパノは言ってないですけれども、彼らは神ではなく神殿を拝んでたって言ったら変かな、神殿に対する信頼があったんですね。神、その神殿に、そのなんていうかな、祠の中にいるようにですね、神がいるわけじゃないのに、宇宙よりも大きい方ですよ。なのにそのように神殿信仰があった。そのことは後でこのステパノはこう7章で話していきます。で、中国説。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。すごいですね。彼らはモーセが与えた律法をステパノは潰そうとしていると言っているけれども、ステパノ自身がですね、顔を輝いてました。覚えてますか？出エジプト記に。 モーセがですね、この神様との語らいをしてですね、人々の前に出たらですね、顔が輝いてたなと言いました。同じように今ステパノもですね、この聖霊に満たされてですね、その輝きを持って人々の前に現れているわけなんですね。そしてこの7章がすごい卓越した説教です。素晴らしい説教です。長いですけれども、ちゃんと次回まとめてですねお話ししていきますので、ですね、でこのような形で、この短い6章の中に出てくる言葉の頻繁に出てきた言葉というのは知恵なんですよね。知恵、その教会の中で起こってきた問題に対しての知恵、そして、この人々が反対してきたときに与えられたところの知恵です。ちょっと最後開いてみましょうかね。さっき引用したところなんですが、ヤコブですね、ヤコブですが、ヤコブは後ろですね、ヘブルの次ですね、ヤコブの一章、5節ですね、5節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。このように神様が惜しみなく与えてくださるよう、どうか求めてください。知恵を求めてください。で、知恵といつもつながっているのが御霊って書いてましたよね。神様の聖霊が知恵の御霊であり、それによって知恵が与えられてきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちも知恵がいつも必要です。このような小さな私たちこの交わり集まり群れなんですけれども、それでもこれからのロゴスクリスチャンフェロシップにおいてのどうやって進んでいけばよいのか、またそれぞれの役割は何なのか、そういうことを考えるときにあなたからの知恵が必要になります。本当に主よ、あなたが何を望んでいらっしゃるのかを私たちに一人一人に示してくださって、そして私たちがしっかりと、このステパノなどのようにあなたに仕えていくものと整えてくださいますようお願いいたします。それから反対者に対して、外側の人たちに対してもきちんと弁明できるような知恵を与えてくださいますようお願いいたします。戻ったら家の家族がいます。戻ったら職場の人たちがいます。神様、その人たちに本当に弁明できるようなこのステパノと同じような知恵をお与えください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。